今日のリフォークはこの方をゲストにお招きいたしました、岡林信康さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。
実はこのインタビューをさせていただいているのが5月15日土曜日なんですけれども、はい、昨日5月14日金曜日、ZEP 福岡でライブを終えたばかりです。
はい、
昨日のライブ見せていただきました。
そうですか。
楽しかったですね。
そうですか、ありがとうございます。
本当に岡林さんのこう触れ幅の大きさというか、音楽遍歴の、もう数々の音楽遍歴をまざまざと見せつけられたっていうライブだったんですけれども。
そうですね。バンドも、エレキのバンドと、笛太鼓三味線のエンヤトットバンドと、ね、二つ使ったからね。
そうですね。
経費もだいぶかかってるんです。
いや、本当に思いました。これだけメンバーを引き連れてツアーをやるとすごいなと思ったんですけど。
でも、だいぶ宣伝していただいたようで、このラジオ局で。ありがとうございました。いやいや、おかげでかなり空席ありました。
いやいや、なんと言ったらいいのか。でも本当に思ったんですけど、その、岡林さんがその、いろんなその音楽、まあ、フォークから、そしてその、ロックから、で、演歌、そして、エンヤトットって、その、岡林さんが新しい音楽をやるたびに、その、聴いている人たちは、周りは、あ、岡林さんが変わったとか、なんかまた新しいことやってとかってびっくりされたと思いますけど。
びっくりっていうよりもどんどん離れてきましたね。一人去り二人去り。ね。でもそれは仕方ないですよ。自分の好きなことをやって、なおかつたくさん売れて、笑い止まらんなんちゅうようなことはないんだから。だから、僕はやっぱりその時その時、自分にふさわしい、ね、スタイルでやっていこうと、
はい、
しゃあないんですよ、で昨日のコンサートはその変化を全部もうぶちまけて見せてみようということでやったわけですね。
いや、だからコンサートをこう聞きながらそのことがうわーっとこう思えてきてっていうか、ああ、なんか岡林さんの音楽って岡林さんの生き様なんだなっていうのをものすごく感じて、
だから、それは当たり前だと僕は思うんだけど、
はいはい、
歌っていうのは、自分でね、作って歌う人であれば、誰もが、そうだと僕は思ってたんだけど、そうじゃなくて、小林信康の方がかなり特殊なんだっていうのが、最近やっと分かりましたですね。
そうですか。それはでも、岡林さんの中ではもうずっと、その若い頃から当たり前のように、
そう
そういうものだと思ってやってきたっていうこと。
あなたもね、中学生、高校生の頃とヘアスタイルも違うだろうし、
違います。
着てるもんも違うだろうしね。は
い、男性の
好みも違います。パンツの色も違うだろうしね。だからね、そういう自分を表現する方法っていうのは変わって当然だと僕は思ってたからね。なんで変化に人は戸惑って、ついてきてくれないのかなと。ところがよく考えたら、俺が不安なら、岡林信康さん見捨てますね。こんなものついていけませんよね。
やっぱりその正直なところをびっくりするっていうのが本音だと思うんですよね。ファンとしては。どうしてって。
そう。だから、やっとですよ。この6時4になって、やっと、ああいう形で今までの音楽的な変化を全部出せるようになって、観客もそれなりにね、怒らずに、楽しんでくれるようになったのはね。だから、変化してるその時っていうのは、なかなかね、そうはいかないし、だから本当にね、僕のアルバムっていうのは全部廃盤になってたんです。でもそれがなんか去年ね、なんか全部復刻 CD 化されてね。
いや、これはすごいことですよね。
だから何が起こってんのかよくわからないけども、ちょっと楽しくなってきましたね。
ああ、そうなんですね。
楽しくなってきたらいいんですけどね、もう体が言うこと聞かないんですよ。もうコンサート終わったらガタガタになってね。
そうですか。
もう5年早かったらね、 面白かったかな。
今日はちょっとじゃあ若干お疲れ気味の、ね、あの今回のコンサートはそのゼップツアーっていうことで、
ええ、
ゼップっていう箱で、
うん、
でゼップっていうと普通こうあのロックのですねそのスタンディングのですね、うん、わーという感じなんですけれども、うん、まあ座りで、
うん、
そして休憩を挟んでのっていうコンサートですけれども、
やっぱりね、観客のね、
はい、
高齢化問題に対応しないとね病人や死人が出たらえらいことですからね。ちゃんと椅子を並べてね、休憩も取って、はい、やっております。
で、ゼップツアーの初日が福岡だったんですけれどもね、あの初日ってこうどういう心境だったりするんですか、初日の時っていうのは。
そうやね、曲順とか、うん、いろんなことをそれなりにこんな風にやればこうなるだろうと思ってやるんだけど、予想と違うことがあったり、ね、予想外のとこが受けたり、
はいはい、
それでまあまたいろいろ手直ししていくんだけど、だから初日っていうのはそういう手探りというか、そういう緊張感はね、これはありますよ。
あ、でも昨日盛り上がりましたね。
うん、あの面白かったね。
もう最後はもう本当あのスタンディングで、
はい、
大変盛り上がりましたけど、皆さんも楽しそうだったですもん。あの私も隣の人の顔とかをこう見てたんですけど、うん、あ、楽し
い。だからエレキのバンドと、増えたいこう三味線使ったエンヤトットバンドがうまく融合するかなっていうのは一つ不安はあったけどね。まあリハーサルはやってるから手応えはあったけども、でもあしてエレキのロックファンもそのね、増えたいこう三味線のエンヤトットファンも同じようにそこで、あ、これは要するに日本のロックなんだと分かってもらえたようなね、気がしてね。
でこのツアーはあのまだまだ続きまして、5月21日金曜日にはゼップ東京で、
はい、
で23日日曜日がゼップ札幌、6月に入って4日金曜日が大阪、11日金曜日に名古屋、18日金曜日仙台、そして7月18日は追加公演が決定しております。これは渋谷の CC レモンホールでということで、はい、追加公演も決定しておりますので、
はい、
ぜひあの詳しい情報などはですね、岡林さんのホームページなどなどを検索していただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
で岡林さん、
はい、
美空ひばりさんですよ、
はいはい、
あの5月12日に発売になったシングルが、うん、レクイエム麦畑のひばりという、はい、シングルがリリースになりましたけれども、その前に、はい、実はあのレクイエム我が心の美空ひばりということでアルバムが発売になっているんですね、
はいはいはい、
で今年の1月に発売になりまして、はい、この番組でも特集させていただいたんですけれども、
あ、そうですか、ありがとうございます、
はいはい、ひばりさんの曲をこんなに自由自在にいろんなアレンジで楽しく聴かせていただいたんですよね、
はい、ああ、そう言っていただくと嬉しいですね。
全然私だから知らなかったんですけど、ひばりさんと岡林さんが1975年に実はその出会っていて、
うん、はい、
親交があったっていうことを知らなかったんですよ、私。
うんうん。まあ、それがなければ、カバーアルバムなんかはね、作らないですよ。だから僕はやっぱりひばりさんっていうのが、演歌歌謡界の女王というレッテルを貼られてしまってるっていうことがね、少し残念だなっていうのがあって、あの人は、ジャズなんか歌ってもすごかったんです。
あ、
うん。英語でね、A 列車で行こうなんていう歌、ちょっとね、一度でも聴けばね、なんでこの人が演歌歌手と言われてるんかなって逆に不思議になる。
ああ、そうなんですね、うん。
アメリカのね、ある人がひばりさんが英語で歌うジャズを聞いて、この子は南部のどこ出身だって言ったんです。
へえ。
青森県の南部地方じゃないよ。
ないですね。アメリカの南部のっていう。
アメリカの南部のどこだって、初めから日本人だと思ってない。
は
あ。ほんで、この子の英語に南部なまりがあるってわけ。でね、いろいろ調べると、ひばりさん、ハリ・ベラフォンテが好きで、
はい、
ベラフォンテのレコードをよく聞いてたんですって。で、あの人は耳で、英語喋れないけど、耳で全部覚えてしまうから、
ね、
だから、ベラフォンテの微妙な南部なまりの英語を再現してたわけです。
すごいですね。
それぐらいの人なんです
。ひばりさんがあの譜面をこうお読みにならないっていうのは、うん、あの聞いたことがあって、うん、その曲でも何でも耳で覚えてしまうっていう、うんうん、あ、でもそれだけのものを持ってらっしゃった方なんですね。
そうそうそう。釜谷津博さんでいるよね。
ええ、
あの人もね、ひばりさんを初めて聞いたのが、はい、なんか中学生かなんかの頃、ジャズのその A 列車で行こうをラジオで聞いたんだ。それですごいジャズシンガーが日本にいると思ってて。
へえ。
で、それが演歌の女王と言われてるから、そんなバカなっていうかね。だから、演歌歌謡界の女王と呼ばれ方の方がおかしいんだよね。だから僕はこのアルバムで、ひばりさんの歌のアレンジを完全にもう僕流に変えたんです。それで、あの人がね、はい、いかにいろんなジャンルを歌いこなしていたかをね、それなりに証明できたんじゃないかなっていうね。それはちょっと自慢してるんです。
そうです。でもまさにそうですね。
だから、その、40年間僕なるけども、いろんな音楽遍歴をやって、はい、まあ、いろんなことを身につけたのは、なんかね、美空ひばりを、ね、演歌歌謡界の女王じゃないんだよっていうことを証明するために、これやってきたんかなっていう気もね、してるね。
なんかこう、不思議なものを感じますね。
う
ん、
そうやね。うん、
その、ひばりさんとのその出会いですけれども、1975年に、岡林さんが書いたその曲をひばりさんが耳にしたっていうことなんですか？
そうそう。俺がね、生まれて初めて演歌風の歌を作って、カセットテープに入れて東京の友達に送ったの。
はい。
うん、いや、要するに単純に、俺にも演歌書けるんだぞ、なんでね。それまでロックやってたから。さ、その友達がそれを聞いて、まあ感動して、まあ誰かに渡してって言って、そんで回り回って、コロンビア の、あのディレクターの手に渡って、それが最終的にひばりさんの手に渡ってしまったんだね。
で
それを聞いたひばりさんが気に入ったっつって、レコーディングしたいっていうことで、縁が、出会いが生まれたわけです。
いや、だから今回のその、あの CD もですね、レクイエム麦畑のひばりもあの CD をこう、最初のジャケットもひばりさんと岡林さんのこうツーショットの写真ですし、うん、開けてその CD を出すと、その下にもですね、これなんとも言えないあの新宿ゴールデン街で、岡林さんがひばりさんに肩を組んでるっていう写真で。
お母さんとね。
お母さん、
ひばりさんのお母さんと3人で、もうベロベロに酔っ払ってね。
完全に酔っ払ってますよね。
目が飛んでますからね。だいぶちょっと危険な状況になってますけど。
楽しそうです。うん、で、あの、私、あの、伝説岡林信康という本を、はい、あの、読ませていただいたんですが、この中にもあの、ひばりさんとの写真がたくさん収められていて。
そうそうそう、当時ね、あの、僕をずっと撮り続けてくれてた男がいてね、川西忍という男で。
はい。
うん、だから彼は僕が東京なんか出て行くと必ずカメラぶら下げちゃもうピタッとくっついてたのね。だから逆にひばりさんがよく撮らせたなと思ってね。
本当ですね。
こんな酔っ払ってむちゃくちゃなってるとこなんか撮っていいわよっていう感じで、ね、
へ
え。だから貴重な写真ですよこれは。
そうだったんですか、うん、いやこれだけの写真がよく残ってるなっていうのもね、うんうん、私もすごく感激したんですけれどもね、うんうん、でその今回 CD になったレクイエム麦畑のひばりという曲ですけれども、ひばりさんの詩に岡林さんが曲をつけたっていうことなんですよね。
そうだね、詩というかね、手紙が来て、その手紙にあの自分の気持ちをもう書き殴ったようなものがあって、でこれをあんたの味付けで歌にしてくれないかっていうことが書いてあってね。でも勝手にね、作詞加藤和江つってね、あの人の本名だね、
はい、
作詞加藤和江、作曲岡林のやつすでに書いてある。
そうだったんですか、うん、手紙の中にもそう書いてあったんですね。
そうそうそうそう。でただ当時は僕はあのそれが歌にできなかったんだね。何かこう内容がどんな困難があっても高く飛び続けると書いてあるかと思えば、
はい、
あの飛び続けたってその向こうには死の谷がね、
うん、
見えるかもわからないとか、どこかで死んでしまうだろうけどしっかりそれを見届けてほしいとか、なんかね、暗い、
はい、
暗いというかちょっと怖いあれでね、それで僕は歌にできなかった。でそれを引き出しの奥に突っ込んでしまって、
はい、
ひばりさんも不思議なことにあれどうしたのよって言って一言も言わなかった。で35年経って今回のカバーアルバムの企画出た時に、そのことを思い出して、もう一回やってみようと。でちゃんと歌にできればね、このアルバムに入れればすごくいいと思ったから、それで今読んでみると、
はい、
中の人の言いたいことがね、すごく分かったんですよ。やっぱり52歳っていう若さでね、亡くなって大変、どこかで無理をしてたっていうのもみんなも分かってる。その上でそれを読むとね、
はい、
あ、これは非常に分かりやすい歌ですよ。要するに、加藤和江という人と美空ひばりという人格がね、やはり、葛藤してたわけですよ。美空ひばりという、とんでもないね、大きなものを背負わされて、加藤和江さんは悲鳴を上げていたんだというかね。
でもそれをこう感じた時に、やっぱり自然に曲も生まれたんですか？
そうだね。まず言葉を、歌詞としてまとまってないから、それをこう歌詞にまとめていくのが一番しんどかったです。それができればメロディーはすぐポロンとできたからね。
ああ、そうなんですね。
ただまあ、ひばりさんがいれば、ね、これでいいっていうふうに聞けるけど、いないんだから。で結局、最終的に息子さんね、和也くんに、
はい、
それを全部送って、ひばりさんの直筆の手紙のコピーも送って、で、君がこれで OK ならレコーディングするし、ダメなら、俺はやめるっつった。そうすると彼はね、誰にも見せたことのない母の本心が、よく出てると思いますっつってね、ぜひぜひ発表してくださいって来たから、じゃあやろうってことで。
そうだったんですね、
ちゃんと気使ってるんですよ私
それちゃんとね、仁義を切って
そ
れ
はそれは
もちろんそう。
そうやないと俺のでっち上げや思われたら困るからね本当にそんな手紙あったんかとかね言われたらね
いやでももうこれだけのこう写真を見たりこう曲を聴いたりしたら、あ、そうなったんだなっていうのをすごく感じますけれども、で今回はピアノに山下洋介さんを迎えて、
で
山下さんと今回シングルを作って、
そうやね、シングルの4曲はね全部山下さんピアノでね、僕ひばりさん、さっき言ったようにひばりさんにはねジャズの匂いをすごい感じてたんで、山下さんとはずっと知り合いなんだけど、
はい、
山下さんのピアノでやりたいなとは思ってたのよ、ただあの人のピアノってすごいやろ、
すごい、もうすごい
力が、肘打ちあるからね
もう破壊力のすごさっていうか、
でピアノの弦切ったことあるとかね、ただ俺はねだいぶ前だけどある番組で、
はい、
あの人がね映画のね、テーマ曲をね、綺麗なメロディーをカサブランカっていう映画の主題歌をね、綺麗に弾いてるのをたまたま見たことある。で、あ、この人は綺麗なピアノもちゃんと弾けるっていうのは、分かってたのでね。ただ、やってくれるかどうか分からへんから、美空ひばりさんのカバーレコードやるんだけど、やってくれるっつったらね、それは日本の音楽史にとって大事件だっつって。俺は参加するっつって。
そうだったんですか。一発で。いやー、だからもうその山下さんのそのピアノのジャズのピアノっていうのが加わったことによって、
そう、
また本当に素敵な曲になってるし、で実は今回のサンヤブルースが新録で収められてるんですけれども、これがジャズなんですよね。
そうそう、だから山下さんとじゃあ半分冗談でやってたんだけど、ジャズになるからやろうということで、
はい、
やったんですよ。
いや、これびっくりしました。今日オープニングでお送りしましたけれども、サンヤブルースのそのオリジナルのイメージをこう持っていた方はびっくりしただろうし、でも、合うっていうことにまたびっくりしたと思うんですね。
だから歌っていうのは、聴く人の味わい方で、幾通りの意味が出るように、解釈の仕方でいろんなね、色を見せてくれるんですよ。だからサンヤブルース、もう演歌だと思って歌ってる人もいるし、今回みたいにジャズにしよう思えばできるんです、
はい、
これはね原曲がいいからなんですね誰が作ったんだ、
どなたがお作りになったの私の目の前にいらっしゃるああそう、いやでも本当にそれをまざまざと感じましたね、
はい、
今回昨日のライブもそうですけれども、今回のアルバムもしっかり、そのだからなんかまあ私もこのフォークの番組をやっていますし、どうしてもそのフォークっていうことで番組を進めてますけれども、なんかそのもうジャンルってわからないですね、音楽のジャンルってこう、
だから
ある程度こうか色分けしているだけであってっていうか、
まあ便宜上ね、
うん、
でもあんまりこれはジャズなんか、これはフォークなんか、演歌なんかなんて、つまらん話よね。 歌なんだから。
そうですね。うん、でも岡林さんの生き方はやっぱりフォークだなって私は思います。
まあ考えたことないけどね。俺は岡林信康の歌だと思ってますから。
わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ、今日はその最後にですね、岡林さんが作ったレクイエム麦畑のひばりを聞いてお別れしたい、
うん。岡林さん作ったというか、これはね、一応作詞、美空ひばり、ね、補作、作曲、岡林信康ですからね。はい、印税半分しかありません。
わかりました。そのあたりは、きちんと明確にしておきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。